おはようございます、いつもの礼拝時間は10時半ですけど、今日1時間早く皆さんにお集まりいただいて、午前中に全体研修会を開くということで、このように会を持ちました。暑い中ですけれども、まだ少し気温が上がってないからいいのかなって気がしますが、今日は達先生を通してお話を聞きたいと思っています。お手元にご案内した通り、これから、賛美歌聖書を読んで、そして達先生のお話を1時間15分から20分ぐらいですね、そして11時ぐらいから3人の教会の方に、加わっていただいて話を展開し、12時には終わりたいというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。では早速始めさせていただきます。皆さんお立ちください。賛美歌の197番を賛美いたします。
一箇所聖書を読みいたします。新約聖書マルコによる福音書、マルコによる福音書3章の31節から34節までをお読みいたします。新約聖書66ページです。マルコによる福音書3章の31から34まで。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここには私の母、私の兄弟がいる。一言を言う。教会全体研修会を持てます幸いを心から感謝いたします。本当にこの真夏の炎天下ではございますけれども、しかし本当に大空に満ちた中で、私たちはあなたの御言葉を吸収し、あなたの私たちがこれから歩むべき道もこれから示されることを期待してここに集まっています。あなたは本当に多くの慈しみと、そして多くの本当に真実を私たちに示してくださり、 私たちはあなたの圧倒するその恵みにを本当に感じることなく過ごしてまいりました。それぐらいあなたの慈しみやまた真実が大いなるものであることを思います。今日も私たちはあなたがどんな思いを持って私たちを教会に導き、また教会が形成され、またそういう中で私たちはどう生きたらいいのか、また今日あなたから示されることを思います。どうぞこの短い時間ではありますけれども、あなたがこの会を用いて私たちに必要なものを与えてくださることをお願いいたします。今日は達先生にそのことを、その労をお願いいたしました。その準備のためにたくさんの時間を費やしていただいたと思います。どうぞ私たちしっかりと学び取ることができますように。始めにあたってこの小さな祈りを主イエスキリストの御名を通してお前にお下げいたします。アーメン。それじゃあ早速、入りたいと思います。まあ、私たち、どっちかというとですね、教会の、修養会とか教会の全体修養会というと、なんか自分たちの信仰を深めるとか、もっともっと、キリスト教を深く学びたい、まあ、そういう思いからになると思うんです。もちろんそれは当然なんですけど、そうじゃなくて私はやっぱり、単に個人の信仰を深めるということじゃなくて、やっぱりみんなで、共にその共有していくといいますかね、そういう思いでやっぱり言ってほしいなという私の思いになっています。ちょっと一言だけ私言いたいんですけど、先日実は主の祈りを読んで、イエス様がなんて主の祈りを教えたかっていうのを改めて気づかされたんですけど、天に増します我らの父よって言ってるんですね。で、と思って、私の父よじゃなくて我々の父、要するにそれは個人じゃなくてみんなのですね、私たちの父なる神様っていうふうに祈ってるとか聞いて、あ、そうか、やっぱり私たちは個人の信仰だけじゃなくて、こうやってみんなが共に信仰を持って共に同じ土俵で走っていくっていうことが大事だな。ですからそういうことを今日の研修会に期待したいなというふうに私は個人的に思いました。それじゃあ早速達先生からお話をいただきたいと思います。本当に私たちなかなか、もう後ろに目を通した方おられると思いますが、なかなか過去のですね、歴史って言いますか、そういうのをよく知らなかったんですけども、今日はきっとそういうことも学びまして、これから進むべき道を、考えるべき材料を与えてくださると思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。それじゃあ達先生よろしくお願いします。
生産テーブルでこういうお話をするというのはとても気が引ける思いがするのですけれど、まあこういう設定ですから、原稿をある程度作りましたので、それを目を通しながら話させていただきます。この度のお話をいただいてからいろいろ思い巡らしました。私に日本の教会について語れるそんな資格があるんだろうかと、とても戸惑ったのです。と言いますのは、確かに私は牧師の家に生まれ、またこれまで伝道者として60年ほど過ごさせていただきました。 しかし日本の教会が最も混乱した当時、私はまだ小学校に上がらない、また小学校に上がった低学年、そんな時代でありましたので、その頃の日本の教会の状況をお話しするなどということはできないのです。で、しかしこういう機会を与えられましたの で今日は私に語れる個人的な思い出と、それから公になっている記録等を混ぜ合わせながら、なんとか今日の務めを果たさせていただきたいと、こんな気持ちで参りました。で、一般に日本の教会について考える場合には、ある特別な二つの年によって区切られた三つの時期に区分して考えるのが普通なのです。で、これは今日本キリスト教団に属しておる教会の私たちだけでなく、そうでない教会の人たちにとりましても、日本での長い歴史を持っている教会の方なら、他のどの教団の人たちにとっても同じことです。で、その二つの年というのは、一つは1941年昭和16年で第二次世界大戦の始まった年です。もう一つはその戦争の終わった年、1945年昭和20年です。で、日本の教会の歴史はこの二つの年によって大きく変化させられ、また混乱の中に陥れられてしまったのです。1941年昭和16年、それから1945年昭和20年、この二つの年です。で、この二つの年によって区切られた三つの時代、時期、つまりこれは日本キリスト教団が成立するのがこの1941年なのですが、それ以前の頃と、それから戦争中の1941年から4年経って戦争が終わる1945年で、この年に戦争中に慌ただしく作られた日本キリスト教団というものが、それに無理に加えられていた他のいろんな教団が脱退して、日本キリスト教団というのが非常にまた違った体質のものに変わりまして、新しく出発したのです。それが1945年昭和20年です。ですからこの3つの時期というのは、ただいま申しました1941年以前の頃の教会の様子、それから戦争中の教会の様子、そして戦争が終わった後の教会の様子というふうに、だいたい3つに区分しながら日本の教会の全体の流れを捉えるのが、これが普通なのです。そこでまず第一の、また教団、日本キリスト教団というものが成り立つ前の時期の様子ですけれど、で、その頃日本にはいろんな国から宣教師の方々がやってきまして、それぞれの教派からの援助を受けて伝道が行われておりました。つまりよそのキリスト教国のそれぞれの国にすでに力を蓄えておったいろんな教派が それがその教派の献金を携えて日本の伝道に励んだ時期です。でその象徴が宣教師の方々の働きでした。でそういう場合、そういう時代のことですけれど、私個人の思い出からするとこんな風でした。で私のこう教会に関する思い出というのは、数え年で3歳か4歳の頃からのものです。で私が3歳の時、これ昭和10年ですけれど、その年に父は山形県の新庄という町の教会に赴任いたしました。今の山形新幹線の終着点、終着駅のあるところです。でその教会は長老派の日本キリスト教会に所属しておりました。で敷地は500坪ありまして、もう本格的な街道と牧師館が備えられておりました。で立派な石の門を入って右手に行きますと街道の玄関にいたり、またその前は一面にクローバーのお庭になっていたのです。そこに子供の頃寝転がりながら遊んだ記憶があります。また門を入ってまっすぐ行きますと牧師館の玄関に続きますが、そこへ行く途中、右側には街道がありますので、左側の方のここは広い畑となっておりまして、これは牧師館で自由に使える、そういうスペースでした。で敷地の中には大きな黄桃の木が表庭と裏庭に1本ずつ、つまり2本ありまして、毎年たくさんのさくらんぼを提供してくれたのでした。でその教会は大手通りという幅の広い道に面しております。大手通りという名が示しておるように、その道路をまっすぐ西の方に進みますと、周りを大きな堀に囲まれた昔のお城の跡につながるのです。でそのお城の城郭そのものは戊辰戦争の時に焼き尽くされてしまいまして、残っておりません。今はその頃のお殿様の名前を取って戸沢神社というのがその跡地に立っております。でその大手通りを挟んで向かい側の左の方には広いこの空き地がありまして、これが私の少年時代の遊び場でした。でその頃のその後ろのその空き地になっておる後ろの方にはいつも小さなこのレンガの形に切り取られた木材が、それが丸い輪の丸いこうリングのピラミッドのような形でこう積み重ねられておりまして、で規則正しく積み重ねられておりまして、で子供の頃からとても心に印象に残っているのでした。これは何だろうか。でそれは下駄の材料となる木材を乾燥するためにそのように仕組まれておるのでした。木材を乾燥させるための知恵でした。 で、これはたまたま昨年 NHK のファミリーヒストリーで初めて知ったのですけれど、去年の大河ドラマ明智光秀の、主役を務めたのが俳優の長谷川博己さんですが、その長谷川博己さんのお母様のご実家がその新庄にありまして、大きな工場を持つ下駄屋さんだったのですが、その長谷川博己さんのお母様のご実家のその下駄の材料が積み重ねられておった、そんなものがこの少年時代のつながりの中にあったのでした。で、その翌年ですが、町にはもう一つ別の教会が建築されることになりました。これ聖公会の会堂でした。で、こちらは600坪ありまして、幼稚園を併設していたのです。で、私はその丸子幼稚園というんですけれども、その幼稚園の一期生で、その教会の司祭でありました佐藤光平先生のご長女が一緒でした。で、ずっと後になってのことですけれど、私が国立教会の牧師をしていた頃に、教会学校のお子さんが立教女学院を受験するというので、そんな時には牧師は時々推薦状を書くんですけれども、その推薦状を書いてた時に、その立教女学院の院長先生のお名前がちょっと気になりまして、調べてもらったところ、やはりその幼稚園で共に同期生であった佐藤光平先生のご長女、佐藤悦子、えっちゃんと言ってたんですが、えっちゃんが立教女学院の院長になってきてたのでした。ちょっと驚きましたけれど、まあそう、距離も遠くないのでお会いしようと思っていた矢先に急に亡くなってしまわれまして、立教大学で大きな葬儀が営まれたのでした。で、このえっちゃんには弟が二人いまして、上の高堂君というのは父親の後を継いで今でもその教会の司祭をやっておりますが、その新庄と山形と二つの教会を牧しておりますけど、その次男の方に増谷君というのがいまして、この増谷君というのは NHK の演劇部門で活躍しておりました。で、えっちゃんの葬儀のことはこの増谷君の方から聞いたのですけれど、私は幼い頃の思い出を大切にしておきたいからと言ってそのご葬儀には出ませんでした。で、こんなふうな幼い頃の同じ町にある教会、またそこで牧師の子供たちとしてお互いに育った、そういう間柄のものが東京に出てきて、一方では立教女学院の院長をやって、こちらは結構ある程度の規模になった国立教会の牧師をやっているというような、そういう巡り合わせに何かこう神の導きを感じたものでした。で、実は新庄の町にはもう一つ教会がありましたのですが、これは私たちは聖教会というふうに呼んでおりました。伊藤忠次郎先生という方がその牧師でしたけれど、こちらはこの街道を持ちませんで、普通のお家で集会を持っておりましたので、私はそのお宅に参上したことはありません。 しかし伊藤忠次郎先生については私の父が尊敬して親しい友人関係を保っておりましたので、その名前は今でも記憶しておるのです。で、その正教会の伊藤忠次郎先生の奥様というのが、これも後から知ったのですけれど、大木秀夫さんで、聖学院大学を作った彼です。で、大木秀夫先生と、またこれも彼の方がずっと進学校で上級だったんですけれども、お互いによく知っておる間柄でして、それがこういう新庄という小さな町で、いろんな教会の仕事を比較的大きな形で行いに、お互いに担うような、そういう立場になっておるもののつながりが妙なところにあったということ、本当に面白い巡り合わせだといつも考えております。で、この正教会のことについてはまた後ほどちょっと触れることにいたします。で、当時の教会というのは、つまり昭和10年頃の教会というのは、そんな風で結構落ち着いて、またお互いに教会同士が仲のいい、そういう間柄にあったのです。で、ただそういう中にありまして、この父の教会やまた聖公会などはちゃんと街道牧師館を整えて、それでその土地の伝道に励むというようなやり方でしたが、一方でこの聖教会の方は個人のお宅を開放して伝道をするというようなあり方で、これはお互いに牧師同士というところで非常に親しみをお互い感じてたのですけれど、ただその背景にあるこの教派、あれ教会のあり方によって表に現れる形はいろんなのがあるんだなというふうなことを、本当に子供の頃から分からせられていたのです。で、この今申しましたこの聖教会、伊藤忠次郎先生の教会ですが、実はこの教会はこの頭町の教会とつながっておるのです。で、大きな括りとしては日本ホーリネス教会という呼び方の中に出てくるのですが、私はもちろんその日本ホーリネス教会の中のことは触れることがほとんどありませんでした。詳しいことは存じませんが、でも一般的な知識としては、この日本正教会というものにつながっておるホーリネス、日本のホーリネス教会の歴史というのは大体こんなものなのです。で、その初めにありましおられたのが、この中田十次先生で、この中田十次先生とおっしゃるのは、元は弘前の東欧義塾を出て、それから教会は弘前のメソジスト教会に出ておられて、そちらの方の宣教者になるおつもりでいたらしいのですが、なんか普通の枠にはまらないぐらいのスケールの大きな方でいらっしゃいまして、当時弘前教会本田洋一先生という大変有名な牧師が牧しておりましたが、この中田雄二先生を認めて、この中田雄二先生をアメリカにやって勉強させるというようなことになりまして、 それで、ですからもともとこの中田隆二先生とのメソリスト教会のつながりの中にいらしたんですけど、またアメリカでもそういう勉強してたんですけれども、向こうでこのカウマンご夫妻という方々にこうお会いになりまして、でそれがどういう出会いだったのか詳しいことを存じませんが、大変深い お交わりを持ちまして、このカウマンご夫妻と中田隆二先生とのつながりが、これが日本にホーリネス教会の種まきになったような位置づけにあるのです。というのは1901年に、これは明治34年ですが、1901年にカウマンご夫妻が日本にやってきまして、で日本に戻っておったこの中田隆二先生と再会なさいまして、で神田神保町に中央福音伝道館というのをお始めになったのです。創設なさったのです。中央福音伝道館、大変有名なあの拠点ですけれども、でこの中央福音伝道館がだんだん発展していまして、大正6年に、1917年ですが、大正6年にこの その前にこの中田隆二先生というのはメソリストの先生でしたけれども、またこのアメリカにいる間にホーリネスの聖書学校に学ばれるというようなこともありまして、ホーリネスの信仰を持って日本にお帰りになった。まあどの教会どの教派というよりは、この中田裕二先生というのは教派を超えたようなところがありまして、メソリストであろうがホーリネスであろうが、あまりこの先生の中では教派なんてものは超越してた存在のようです。ですからこの神田神保町で後に大きな働きをするときには内村勘三先生なんかもお仲間になって、非常にホーリネスの強制が余ったのでしたけれども、しかしご自分は別にホーリネスの仕事をしてるなんてことじゃなくて、日本全体をクリスト教化するんだなんていうような希望を持って伝道しておられたのです。でいずれにしてもこの大正6年、大正の初めに東洋宣教会、日本ホーリネス教会というのが正式にこの日本で設けられまして、もちろん東洋宣教会というのはそれ以前からも細々となかったらしいのですが、それがこの中田隆二先生を中心にしてきちんとした形で東洋宣教会、日本ホーリネス教会というのが、これが大正初め、1917年に成立いたします。でそこでやがて聖書学院が設置されまして、この中央福音伝道館というのは教会に発展し、さらにそこでいろんな書物の販布活動のほかに伝道士を養成するというようなところまで伸びていったのです。でこれが1930年代に大変この大きなリバイバル運動がこの起こりまして、そして実はこの大きなリバイバル運動の中で中田隆二先生の側とそのお作りになりました聖書学院の先生方との間に教義上の対立が生じまして、でその間が分裂してしまったので、1933年、私の生まれた年ですが、その年に分裂してしまいまして、それで3年後に、いろんな方が心配なさいまして、この和教分離という契約が成り立ちまして、 このホーリネス教会が二つの派に分かれます。で、聖書学院側の先生方の方が日本聖教会というのを名乗りまして、これが今のヨドバシ教会に拠点を置いてたのですが、で、車田明治先生という方がそちらの代表になりました。そこに日本聖教会というのができました。それでもう一方、この中田十二先生の方は、これは清め教会というのを名乗りまして、で、これがホーリネス教会の中に二つの大きな派ができてしまったのです。で、日本キリスト教団ができましたときに、いろんな教派がみんな一つにさせられましたが、最初は11の部制を取っておりまして、各教派ごとに南部南部というふうになってたのです。で、日本聖教会の方は第6部と、そして清め教会の方は第9部となっておりまして、11部が旧制軍だったのですが、で、そのような2つの流れにこのホーリネス教会が分かれてしまったのです。で、日本キリスト教団が戦争が終わりまして、いろんな旧教派の教会や信徒の方たちが分かれてきましたが、その1949年にこの日本聖教会と称したこちらのお立場の方たちが日本ホーリネス教団、あるいはイマヌエル総合伝道団とか日本福音教団とか、そういうものをお作りになりました。また一方の清め教会の方の側はこの教団に入りましたけれども、教団から抜けまして、その後キリスト教大団というのを設立し、またキリスト正教団というのものがまたそこから分裂して出ていくというようなことになりました。で、この清め教会の中には日本キリスト教団に入ったグループと入らなかったグループがありまして、入らなかったグループ、こちらの方は戦争中はホーリネスの先生方の中でも特に秘密結社として厳しい扱いを受けたのですけれど、その尾崎先生という方が中心だったようで、尾崎派と呼ばれるんですが、こちらの方は戦後東洋宣教会清め教会というのを再建しております。で、こんな風でして、このホーリネス教会の中で日本聖教会で清め教会と2つのグループが分かれまして、そのうちの日本聖教会の新庄の教会を伊藤忠次郎先生が背負っておられたと、まあこんな風な具合です。ちょっと今だいぶ余計な部分に流れましたけれども、そこでこの戦争時代の教会、日本の教会の様子に移ってまいります。で、先ほど申しましたように昭和10年頃、日本の教会は大変穏やかな、でいろんな教派がお互いに関わりを親しく持ちながら伝道してたのですが、もう昭和16年代となりますと、すぐに昭和16年戦争の年代に つながってまいります。ですから当然日本の教会は昭和10年頃までは大変落ち着いてたのですが、この軍国主義の傾向が非常に急速に強まったものですから、ですから宣教師の方たちは 日本にいられなくなりまして、祖国にお帰りになります。また、その他の国からミッションとして、日本にこう献金を捧げながら、日本の教会を応援してきた、そういう人たちの流れも、これは日本の教会の側からご遠慮しますというような形になりまして、つながりが断たれていきます。それが本当にごくわずかの5、6年の間の変化です。で、私はその頃幼稚園を卒業して小学校のに入って2年生と3年生とかそんな時期でしたけれど、この宣教師の方たちが祖国に帰り、またよその国からの応援の献金なんかが途絶えますと、もちろん日本の教会の経済状況というのは非常に厳しいことになります。でも私はいつもその点で両親に感謝しているのですけれど、特別にこの貧しくなったなんていうような印象は特に持ちません。ただ学校にの方はどんどんどんどんこの軍事国家にふさわしいような教育になります。しかし家の方はちっとも変わらない価値観ですから、ですからよく私は軍国少年の立場から母に全部突っかかったことがあります。でも母の方はもう時代がどんなに変わってもちっとも変わらない、そういう姿勢でして、で私は戦後そういう両親の姿を見て、あ、キリスト教信仰に本当のものがあるんだなというような気持ちが強まりまして、高校出てまっすぐ進学校に行って牧師の道をたどることになったのです。しかし実態としてはこのミッションとのつながりを外れた日本の教会、これは大変厳しかったと思います。でも牧師館の生活がどうこうというよりは、日本の教会の大きな枠がその頃軍事政権の圧力によって大きく変えられていくのです。で文部省のもとにこのあらゆる宗教団体が、キリスト教も一つ、神道も仏教もそれぞれ一つのまとまりというような形でこの国家がコントロールしやすくなるため、宗教団体法というのがこれが作られまして、でその中でこう日本キリスト教団というものがこうつまり国からの外圧によってかなり強い形を持って一つにまとめられたのです。でそうでもなければ日本キリスト教団なんていうものが生まれるはずがないのです。それぞれの教会は信仰の言い表しにおいて特徴を持って教派に分かれているんですから、その教派を有無を言わせず一つにしてしまおうというこの国の方の政策ですから、それはそのような特別な時期でなければ日本キリスト教団というのができるはずがなかった。しかし実ははずがなかったと申しましたけれども、それを向けての教会側の動きはなくはなかったのです。この日本キリスト教団というのができる前に日本キリスト教連盟というのがありまして、これ1923年にできたのですが、これが日本のいろんな教派が比較的お互いに連絡を取り合って緩やかな 日本キリスト連盟というものがありました。でこちらの方で実は日本に宣教師を送ってきてた教会が日本の教会が一つ合同教会になるというのも、ありじゃないかというような発想を宣教師の人たちが持つようになりました。これは1925年にカナダの合同教会というものが成立したからなのです。で1920年代はそういうわけで世界中に教会が特にプロテスタント教会が一つになるのができたらよろしいのではないかという雰囲気がこの高まりまして、でキリスト教連盟なんていうものがこれが中心になってそういう動きをしないでもなかったんですが、これは結局1937年に日本キリスト教公会試案というものを出して、そこまででして、あとはもう1939年40年41年というふうにもう軍国主義国家の締め付けが非常に厳しくなりましたから、教会の内側で一つになりましょうという動きもなくはなかったんですが、それをもう完全に潰されてしまいまして、外側の勢力によって日本キリスト教団というプロテスタント系の教会が一つになるというような次第になったのです。でこれがまた実にそそくさとして作られたものでありまして、今申しました宗教団体法というのができて、それが翌年、それが40年に施行されて、そしてその翌年にはこちらの教会にも関わりのあったホーリネス系の教会の先生方が一斉検挙されるというような、ああいう荒っぽい出来事にまでもうつながっていくのです。で実はプロテスタントの教会の中でもそういう軍国政権の圧力はもちろん感じておりましたから、なんとかそれをできる限りそれに対処しようと努力はしたのです。それで日本キリスト教団って一つのまとまりはつけたけれど、その中に第一部第二部それから第十一部というふうに部制というのを取りまして、日本キリスト教団って大きな看板の中に各教派を一つにまとめて、はい、これで日本のキリスト教が一つになりましたというような、そういうことをやろうとしたんですけれども、それはまあ許されませんで、それ文部省はそういうあり方を認めませんで、でそのせめぎ合いがありましたのですが、結局日本キリスト教団というものが成立せざるを得なかった。でそしてこれが文部省で、日本キリスト教団の、教規なるものがちゃんと公認されて認可されたのが、これがもう昭和16年1941年11月24日だったのです。もう昭和16年の11月24日そこに初めて正式に日本キリスト教団というものが成り立ったのですけれど、もうその半年後には第二次世界大戦が始まるという、本当にそういう瀬戸際の中でギリギリのところで日本キリスト教団というものが作られたというべきだろうと思いますが、そんな風でした。でこれは日本キリスト教団を まとめる立場の先生方は大変ご苦労があったに違いありませんけども、ではその頃日本の教会は一個一個の教会どんな風であったかというと、これはまた一個一個の教会がけなげに戦っていたのです。で、文部省で、宗教団体法で、クリスト教が全体として監督されます。その一方で特攻警察というのが、今のあれで言えば公安警察ですけども、これが思想犯を取り締まる特攻警察というのがありまして、これが地方の教会を見張っていたのです。で、ホーリネス系の教会の先生方はその最初の犠牲になられたのですけれど、でそれ以外のいろんな教会なども、地方の各個教会はごく 毎週のように礼拝を守りながら、しかしどうしてもその当時は礼拝もそうですけれども、日本国民が何か集会をやるときには球場要拝をやるということが義務付けられておりまして、で球場要拝、天皇のおられる方を向いて拝礼をすると、そういうことをやってからいろんな集団としての儀礼が行動に移るというのでした。ですから日曜日の礼拝もその最初に球場要拝というのを要求されたのですが、これは各個教会はもう無視したまんま、ただ時に見知らぬ人が礼拝に参加しているというのは、これは特攻警察の人たちに入ってきているわけです。そういう時だけは黙祷をして球場要拝をしているような格好をして、そこをなんとか切り抜けて、また牧師館の牧師たちがどんな本を読んでいるのか、これも時々特攻警察の人たちがやってきて父親の書斎なんかを調べてたこともあります。でも地方の教会はそうやってやれる程度の形において、普段とあまり変わりないような形で礼拝を守り抜いていたのです。それで、まあ、日本基督教団ができるまでのいきさつをまた説明しなきゃいけないのでしょうけど、ちょっとそれやりますと時間が長くなりますので、とにかくそういう日本基督教団というものが外側からの圧力によって無理やりに作らされた。当然戦争が終わりますとその縛りが解けます。そうすると日本基督教団から旧教派、いろんな教会がみんな離脱して行きます。離れていくのです。で、この辺りから3番目の戦後の教団の話に移るのですけれど、この戦争が終わった直後、これはもちろんどの教会もどの人たちも調べてみな貧しい戦後の状況に突き落とされました。で、そういう中で戦後よその国から日本の教会に宛てていろんな支援の献金が寄せられてくるということになります。で、この受けるためのインターボードというのがこの日本で日本の教会にの中で設けられまして、そのインターボードを通して大変たくさんの献金が日本の教会に送られてまいりました。もちろん日本の教会はそれによって支えられたのは言うまでもありませんけれども、しかしそれが果たして良かったのかどうか、良かったのかどうかって今更そんなこと言っても仕方がないんですけれども、とにかく多額の献金が寄せられた。それでもっていろんな教派が抜けた後の取り残された教会だけで、新しい日本クリスト教団っていうものが 動きが始まったのですが、この関係の教会がいろんな意味でこの支えられたのでした。ですから日本キリスト教団というのは戦争中無理やりに作らされましたけれど、それが戦争が終わったからといって一度全部解体してまた新しくできたというものではないのです。で、無理やりに作らされた日本キリスト教団でありましたけれども、戦後そこからいろんな教派がいろんな教会が抜けて離脱していった。その残った者同士が新しいこの教権教規を設けて、それで再出発したのが今の日本キリスト教団なのです。で、新しく日本キリスト教団ができましたけれど、その時に実は日本キリスト教団である以上教権教規というものがなくてはならないのですが、これはもう無理やりに作らされたその当時のものがすでにそうだったのですが、それに手を加えて少しコントロールの教会として使いやすくなったものが今の日本キリスト教団の教権教規になっておりますが、その時実は下敷きになったものが、これは旧日本キリスト教会の教権教規であったのです。で、日本キリスト教団ができた時に教権教規というものがなければならない。で、それはしかしその下敷きになったのは日本キリスト教会の教権教規であったということが、これはちょっと大事な点です。ですから日本キリスト教会の教会のものにとりましては、日本キリスト教団というものがこう作られても、それが自分たちの教会教派がずっと経験してきた、そういうものが土台になって作られてますから馴染みやすかったのです。ところが他の教派、例えばメソリスト教会とか組合教会とか、そういう大きな教会の方たちからすると、そういうものは何かこう勝手がわからない、そういう代物ですから、なかなかこう日本キリスト教団としてのやり方を整えて書いてある教権教規というものに対するこの親しさが全然違うのです。同じ日本キリスト教団という名のもとに、以前の日本キリスト教会系の教会はだいたい勝手がわかるけれど、旧メソリスト教会やその組合教会やその他の教派の人たちで日本キリスト教団の中に残った教会の人たちは、どうも教団のそういう教権教規に対する親愛感が生まれてこない。しかしそういうものがなければ教会らしくありませんので、まあ実際に教会は動きませんので、それあるにことはあるにしても、しかし実際に自分たちがやっているのは、そういうものができる日本キリスト教団が日本キリスト教会のものを元に下敷きにして成り立っておる、そういうものとは違った昔のメソリスト教会の感覚とか組合教会の感覚とかで、勝手にやってるというような、まず風潮が日本キリスト、新しい日本キリスト教団の中にはあったわけなのです。ですから教権教規と言いましても、これは床の間の飾り物みたいなものでして、あんまりその内容についてはあまり拘束されないというような、そういうやり方でやってきます。ですから日本キリスト教団といっても、形はありましてもやり方がかなりバラバラということになります。で、そのバラバラというところにさらに追い打ちをかけたのが、実はこれは日本キリスト教会にとってもそうだったんですけれども、 こう教団に入ってきた、新しく加わって形作られた各教派、うん、それはメソリスト教会で言えば一番大事なのは監督という方がおりまして、でメソリスト教会は監督が全ての権限を握っておるというようなそういう仕組みでした。ところが教団ができた時、まずその監督というのがないものにされてしまいます。そうすると旧メソリスト教会の方では何でもこれまでは監督が指令をして、監督のこの使命によって行われてきたその仕組みが全部なくなってしまうのですから、本当にこれは戸惑います。また逆、それとは別に組合教会なんかの方はこれはもっと自由な形で自分たちの教、何事も自分たちの教会の中で決めると。ですから組合教会の牧師のこの立て方というのはこの他の教派から考えると親と思うんですけれども、自分たちの教会の誰それを牧師として任命しますというような、推薦しますというような、そういう牧師の立て方なのです。よそから牧師を誰かを連れてきて新しい牧師になっていただく、その場合にもその牧師に自分たちの教会の教会に一度なっていただいて、そこで我々の教会は誰々君を牧師として推薦しますと、推薦しますというような形で牧師選定をしていく。で、それほどに一向教会の中の事柄、権限というのが強いのが改宗派の組合教会の特徴でした。ところが日本キリスト教団というのは長老制というのを取っておりまして、でそういう、 こう日本キリスト教会の場合には牧師が変わるときにはその関係の牧師にふさわしい人物をその教会がいろいろ探し出しまして、そしてその牧師を我々の教会の牧師になってくださいとお招きして招聘して牧師になって、しかもその牧師はその教会の教会役員がこれ長老会で呼ぶんですが、その長老会の一員としてその議長としての務めを果たすというそういう仕組みでした。で、この世界の教会というのはこの監督制の教会か長老制の教会か組合制の教会か、この3つの制度のどれかを採用して教会が成り立っているのです。カトリック教会なんかは明らかにこの監督制の教会の一番見事な形、ローマ法王が全カトリック教会を代表して全てのことを決めると形のようでそういうになっているわけですが、そういうふうに監督制の教会、それから長老制の教会というのは実は各教会に長老がおりますけれど、その一つ一つの教会が、長老制の教会一つ一つの教会が独立しているのではないのです。その地域にあるこの3つとか5つとかそれぐらいの、あれ多くとも10個にはならないと思いますが、いくつかの少数の地域の長老制の教会が合体、その長老会が連絡を取り合ってこの仲介組織と、つまり各教会の長老牧師それだけを束ねたまた別の組織を持ってまして、その組織が仲介というのですが、これがその仲介に入っておる教会一つ一つを見張っておる、コントロールしていると。ですから一個教会の勝手な真似はできないのです。お互いに こう見張りながら健全な長老制の教会を作るという仲介組織というのが、これが大変肝心要のところがあります。で、監督制の場合は監督という立場がこれ肝心要なところ、そして改修制の教会は自分たち一個教会というその中で全てを取り仕切ると、そして他の教会とは同志的な結合でお付き合いをするというようなそういうあり方です。で、この3つのあり方のが世界の教会どの教派でも採用して、そのうちのどれかを採用しているものですが、日本キリスト教団になりました時にその3つのあり方の肝心要の部分が全部これがないものにされてしまったのです。で、監督制のメソジスト教会の監督制の監督はなくなりました、廃止されました。それから長老制の日本基督教会ではこの仲介組織というものが、つまり各国教会をいくつか束ねて決定をするその仲介組織というものが、これがなくなりました。やっちゃいけないことになりました。それから改修制の組合協会はお互いの協会同士の特別な関わりという同志的なつながりがあったんですが、それはやっちゃいけない、みんな他の協会と全部平等の関わり方にしなきゃいけないということになりまして、こんなふうに日本キリスト教団の中で協会のあり方というのは一色になってバラバラになってしまったのです。で、旧教派というのがそれなりに各国教会がこうおかしな方向に踏み出さないようにお互いにこう、まあ、正しい方向に行くようになっている知恵が、それが全部取り払われてしまった。これが日本キリスト教団の教会の実態なのです。で、そうなりますと、日本キリスト教団の教規の中には、教会というのことについては、一宗教会、二宗教会、伝道所という、この三つの段階の仕組みがあるんですけれども、これはそれなりに意味のあることなのです。まあ、日本キリスト教会では一宗教会二宗教会と言わないで一宗教会と伝道教会というふうに呼び方をしておりました。で、一宗教会が本来の教会であって、伝道教会はまだ一人前の教会には到達していない教会、伝道所で、ですからそういう教会は一生懸命励んで早く一人前の教会になろうと努めるわけですけれども、そういう仕組みが今の教団の中には一宗教会、二宗教会、伝道所で、一宗教会というのは今の教団の規則の中では一宗教会というのは大体教会が50名以上、それから二宗教会というのは20名以上で、完全に自分たちの教会を律する力があるのは一宗教会ですから、二宗教会も少し努力して早く一宗教会になると。で、伝道所っていうのはこれはまだ一人前の教会として認められない教会になる前の段階の教会のキリスト教的な集いを伝道所と呼ぶと、まあそういうふうなのが決められているのですけれど、今の教団の中では一個一個の教会がもうみんなバラバラになりましたから、だからどこかの教会がお互いに教会らしくないということがあれば、以前はそういうチェック機能がそれぞれあったのですけれども、今日本キリスト教団のそのチェック機能が一個一個の伝道所から二宗教会、一宗教会、いずれについても働く場がないのです。 そうすると一つの一つの教会がバラバラにやりたい放題ということになってしまいます。で、そういうところにこの戦後アメリカなんかを中心にしてよその国からの支援金がたくさん入りましたから、そうすると教団の仕組みの上で一個一個がバラバラになって、そういうところにお金が同じようにこの必要に応じて用いられるとなりますと、これはもう収拾のつかないことになりまして、伝道所であっても、うん、こう一人前の教会であるようなそういうような思い違いをするようなことになります。また同時にこう実際にちゃんとした教会になれないままに伝道所がそこをとどまってしまうということもあり得るのです。で、この戦後教会にたくさんよその国から献金が寄せられまして、伝道活動が活発になったかのように見えましたけれども、実はそれは日本の特にキリスト教団の教会にとりましては、ある意味では命取りになったと言ってもいいのではないかと思います。で、日本キリスト教団は戦後開拓伝道5カ年計画というようなものを設定いたしまして、で、そのよその国からいただいた献金でもって伝道所をたくさん作ってきました。で、最初の伝道所の最初の年は5カ年計画ですから、月に5万円謝儀を提供する。しかしそれが1年ごとに額を1万ずつ減らして、5年間でその伝道所が開拓伝道の伝道所が一人前の教会になるという、そういう読みのもとにこう教会に伝道所に教会が配られていきました。しかし5年間で伝道所が一つの教会になるなんてこと不可能なことです。しかしそんなことはお構いなしに、とにかくたくさん伝道所が作られまして、で、その結果伝道所が教会にならないままに、まあ、なってしまうという、そういうことがありまして、で、実は私もその5カ年伝道開拓伝道の教会ということを経験させられたのでした。で、進学校を出るときには進学校の学長が認知を大体決めてくれるんですけれども、大体私たちの場合には3つぐらい候補を出して、この中からお選びなさいというようなことをやられるんですけども、で、私の場合にはやっぱりそういうのが出ましたけれど、その中で一つ5カ年計画の伝道所で4年終わってあとの1年だけ残って、で、それじゃあ牧師が生活できないというので、牧師は他の教会の空いたところに転任すると、そうするとその伝道所が牧師がいなくなりますから、そういうところに進学新卒の者なんかが希望すれば入っていくというような具合で、で、そう希望者がなければ無牧のまんまということになるわけで、で、そういうところを一つ紹介されましたので、で、私は誰も応じませんので、じゃあそこへ私参りましょうつって、5カ年伝道の4年終わって最後の1年、その翌年からは支援金ゼロという、そういう教会伝道所に赴任いたしました。で、私はまだ家内とは婚約中で、家内が進学校卒業するまで4年間ありましたから、まだ一人者の身軽さで、そこのような教会でも 御言葉をで教会が成り立つというようなことを神学校で盛んに聞かされておりましたから、じゃあなんか自分を鍛えられて鍛えていただきましょうというような思いで参ったのですが、なかなかそう簡単に、御言葉を伝える力が身につくはずがないのです。で、私の場合ですと、その五カ年伝道の4年終わって最後の1年間は月に1万円ずつ謝儀をいただきましたけれど、もう翌年からはゼロです。で、その私が着任した時に教会員の方のお子さんのちょっと勉強の面倒を見てくれというので、そのお子さんの面倒を見てたら、彼が自分が勉強もしないで友達をどんどん連れてくるのです。そうしているうちに、何か学校の先生も教官に行けば成績が良くなるなんていうようなこともおっしゃったようで、そうすると子供たちが中学生ですけれども集まり始めて20名ぐらいになりました。で、私はその子供たちに、教会のお子さんなら私はちゃんと面倒見なきゃいけないけど、君たちについて僕は面倒見る責任がないんだから、勉強したければ300円持っておいでっつって、で、一人300円ずつみんな持ってきて20人ぐらいで、だいたい6000円ぐらい、今の家は塾の走りみたいなもんです。それをやって生き延びてたんですが、やっぱり栄養失調になりまして、でもそこもまた本当に神は抜け道を設けてくださっておるようで、その町の大学病院の外科部長の奥様が市内の別の教会の教会にいらっしゃって、で、私のことをご主人に訴えて、で、私はその大学病院の外科部長の研究のための患者という立場で無料でずっと輸血をしていただきまして、あれをもう数ヶ月やりましたけれども、全部無料で輸血していただき、それに命拾いをしたのです。で、あの時初めて輸血というのはとっても体が温かくなるということで、本当に人様の血をいただくというのは大変なことなんだということを思いましたが、そんなこともありまして、で、私がこの進学校出て最初に参りましたその伝道所というのは、土地はわずか30坪で、そこに18坪の建物ができて、ですから村の駐在所のようなそんな佇まいでした。で、周りの人たちは教会の看板が出ていなければあれは何者だろうと思ったかもしれませんけれども、そういう可愛らしい建物で最初の伝道者教の生活が、そこで6年間やって、それから4年間仙台の教官呼ばれましたので、そちらへ参りまして、それで進学校卒業して10年経ってから、国立の教会がこれが大学紛争で大変なことになっているというので、前任の先生がお辞めになりまして、私が指名されましたので国立へ参りました。そして国立に参りましての経験ですけれど、新教出版社というのがありまして、で、新教出版社の編集長なんかで話をしてた時に、私本当に説教と大事よねなんて話をしてたら、そしたらその編集長は、説教っていうのはあれはなんかとてもマイナスの評価なんですね。で、説教集なんていうのはあれ売れっこないというような、本当に説教に対する低い評価しか与えないので、私はちょっと若気の至りもありまして、それは違うということで新教出版社の編集長とちょっと大喧嘩しまして、ただ彼の方が じゃあ先生やってごらんよなんて言うので、じゃあやりましょうつって、それまで私はちょっと説教というのがどういうものか本当にわからなくって、日本の先生方の説教よりも本場のドイツやスイスのプロテスタント教会の牧師たちの説教というのをかなり親しんでたので、その翻訳なんかも作ってたんですけども、それをその原稿を持っていきましたら新教出版社で出したら大売れに売れたんです。それでまた出版局、教団の出版局の方でも葬儀説教でトゥルナイデンの見てに頼りてという本、それも持ってた、これも大売れに売れまして、1ヶ月で2000部を売り切れで、今でも出てますけれども、そんな風にちゃんとした説教であれば本当に教会を作り出す力を持ってるし、またそういう説教を牧師たちも教会の方たちも求めておるのだということが分かりまして、新教でも出版局でもその後説教書を出すように変わりました。果たして売れてるかとか知りませんけども、とにかくそういうふうにして新教出版社ともあろうものが、建前は教会は御言葉の宣教によって、具体的な説教によって立ちも倒れもする、新学校でもそういうことを教えるんですけれども、実際はそれは本気じゃなくって、実際はそうならないというようなどうも経験をしているようで、私は非常にそういう日本の教会全体の雰囲気に、ちょっと反発を感じたものでした。でしかしいろんな教会をどうのこうのって言っても仕方ありませんので、私はとにかく国立の教会に召されたのだから、その説教が大事だというのならば説教をちゃんと整えて、それで毎週の日曜日の礼拝を守りましょうと。それから教会に、国立の場合は国立問題がありましたものですから、国立問題の学生さんなんかも来ておりましたので、結構皆さんが賛美する力を持っていらっしゃる。それで国立の教会では私は御言葉を整えるという、そちらは自分の問題としてやる。しかし教会の皆さんは賛美するということを大事にしてくださいということで、聖歌隊を大変期待いたしまして、それからとはもう一つは教会のまとめ方ですけれど、これは私は最初申しましたように長老制の教会の牧師の息子でしたから、長老会を中心にして教会をまとめていくということ、それについては実は国立の教会の長老会の中にもメソジスト教会の出身の方とか組合教会出身の方とか、それまでお育ちになった教会って背景がまちまちの方がおられまして、なかなか長老会の雰囲気がまとまらなかったのです。でまたそういう方は長老会というのがどういうまとめ方をするのか、それもご存じない、それでいて長老会ということでやってましたから、私はそれはちょっ と整えなきゃいけないなと思って、また長老を選ぶのが教会の方ですから、だから長老会に長老さんを教会の皆さんがふさわしい人を送り込んでくださらなければちゃんとした長老会にならないということで、教会の皆様にも長老という職務とか長老制というもののあり方とか、そんなことをご説明して、なんとかやってるうちに50年かかりましたけれど、とてもいい今長老会になっておりまして、でこれは教えられたって仕方がないので、ちゃんと教会生活の 雰囲気の中でだんだんそういうことが身についていくわけですから、そう1年2年でできることじゃありません。私はあまり他の教会動くの嫌なもんですから、つい50年も居座ってしまったんですけれども、でもそれを教会に皆さんが本当にそういう教会に行くようにこうと応援してくださって、サポートしてくださったので50年続きましたし、また国立の教会はとてもそういう意味で教会的にある意味ではスマートな、つまりやらなくてもいいことはしない、しかしやることはちゃんとやるというような、そういう雰囲気の教会になりまして、いつしか小さな教会だったんですけども、本当にいつしか礼拝にいらっしゃる方も増えまして、終わりの頃は180名とか190名とかの礼拝出席者でした。で、教会の正式の教会は330名ぐらい、あとは多重会員とか小児会員とか入れれば400名ぐらいになりますけれども、それぐらいの教会になってきているのです。で、それぐらいの規模となりますと、東京では富士見教会がなんかはそれぐらいの程度ですから、ですからそのぐらいまでに国立の教会がいつしか成長してきた。で、ひとえに聖書の御言葉に忠実に使えるという牧師の姿勢と、教会の皆さん本当に賛美するということについて心を配ってくださると、同時に教会の営みについて長老さん方がどういうことを考えてどんなふうに導いてくださっているのか、長老会の雰囲気がちゃんと教会の方に透明にこう分かってくる、そういうようなことがありますと、教会というのはなんとなしに育っていくんだなと、そんなことを思っております。まあ、おしゃべりするといくらでもかかりまして、こんな時間になりましたけれど、まあそういうことで、日本の日本キリスト教団の教会というのが、だから今置かれているあり方というのは非常に難しいというか、一個一個の教会がもうなんか自前でやれるというような感覚を持ってて、それをチェックする機構がどこにもない。ですから伝道所も教会もわがままなまんまに、本当に教会だろうかと思えてならないような、そういう教会もたくさん増えていくと。それをしかしどこもチェックできないでいると。このままでは私はやっぱり教団というのがいつしかなんかまずい方向に行ってしまうんじゃないかな。そこをどうお互いにどうするかということを考えなきゃいけない。そのためにこの東海教区だけは、これは日本の各教会の珍しい教会でして、東海教区というのは一つ一つの伝道師は教会をもちゃんとこう見渡す、そしてお互いにこうなんというかサポートしていく、そういう公の仕組みを持っている不思議な教区ですね。これ東海教区だけです。今あるのはそうなっているので、そうでない教会は関西の方も東北の方も、もう一つ一つの教会がもう自力で立とうとして、教会自力で立てるはずはないんですから、どこからか、健康な意味でのサポート、また忠告などを受けなければ教会としてやっていかないいけないのですから、どうも牧師の方がそういう点で甘えが生じてきて、もう勝手な教会、勝手な伝道所、本当に主の御言葉を伝える場なんだろうかということに首をかしげざるを得ないような教会がたくさん増えていく。で、教会を放っておくといい方向にはいかないのですから、ですからやっぱり東海教会は本当に特別な教区として、 ずっと後まで残るでしょうけど、他の教区はどんどんどんどん力を失って教会がなくなりつつあります。今そんな状況に来て、でこれは教団が成り立ったいきさつ、また戦後の教会のお金がたっぷり来てしまった、その時の対応の仕方のまずさ、それから各教会をきちっと取り仕切るチェック機能が各教会教団として働いていないというところに理由があるのでして、これどうなるか、これから本当に問題だろうと思います。この辺でちょっと話を閉ざさせていただきます。失礼いたしました。
ありがとうございました。先生にお願いした時間ぴったり時間に終わらせていただきました。ちょっと5分だけ休憩して、それからパネルディスカッションといいますか、何人かの方に一応代表でお話質問したりディスカッションしたりもらうということをこれからやりますので、5分だけちょっと時間置いて、どうぞトイレなり水飲むなりして、また11時5分に始めたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい、それでは第2部といいますか、これから3人の方、に前に出てきていただきますけれども、これから話を、先生と、あるいはここに出ている3人いますか、前にいる方でこうディスカッションしていけたらいいかなと思っています。皆さん、どんな印象をお持ちだったでしょうか。それをまずですね、この3人の方にまず今日の先生のお話を聞いてどんな感想を得たのかということを、まずそこから始めたいと思います。今さら3人紹介する必要ないですね。皆さんご存知ですから、もう教会の役員の方々で、どなたに、じゃあそのパネラーになってもらうかっていろんな議論したんですけど、まあ、最終的にこの3人の方に決まりました。はい、それぞれ書記であったり、それから、まあ、役職としては祈祷部であったり教会学校になったりという方々ですけど、特に役員会の中でも一生懸命発言してくれる方々ですから、それぞれのお考えをお持ちだと思いますので、そのことをお聞きしてというふうに思っています。それじゃあまず最初に先生のお話を聞いてどんな感想を持ったかというのを、まず3人の方から一言ずつ、じゃあ渡辺さんの方からよろしくお願いします。
先生、お話ありがとうございました。私たちはなかなか発足当時の日本キリスト教団のこととか、それから戦中戦後の教団の移り変わりなんかを知る機会が本当になくて、今まで過ごしてきてしまいました。そしてまた日本の教会が戦時下において本当に大変だったっていうことは分かっているんですけれども、また鈴木鶴代先生が辞任せざるを得なかったっていうことなども知りつつも、詳しいことなんかは本当によく分かっていませんでした。で、今回こうして達先生に語っていただいて、日本キリスト教団の移り変わり、また日本の教会のさまざまな問題点で、それを抱えつつも今日に至っているっていうことも知ることができました。本当に感謝いたします。で、それとはまた別に大河ドラマで霧が来るで明智光秀役をされた長谷川さんの実家が下駄屋であったというようなこともエピソードなんかも聞かせていただいて、大河ドラマファンの私にとってはとても嬉しいことでした。で、そんなふうに日本の教会がこれからどんなふうになっていくんだろうかっていうことも考える機会を与えていただきました。本当にありがとうございました。
先生、ありがとうございました。今渡辺さんがおっしゃったように、この日本キリスト教団の中にある鳩町教会というその捉え方というのは、私非常に苦手で、今まで漠然とした印象的なものしかなかったんですけども、今日お話を伺って、その成り立ちとありようと、これからの目指すとこのようなものが少しまだ種ですけどいただけたかなと思って感謝しております。以上です。
はい、私も大体お二人と同じなんですが、まずやはり今まで教団のことにつきましては、特に戦中の鈴木鶴代先生が、その迫害された、ホリネスが迫害されたというような、そういう苦難の中にこの鳩町教会もあったという、そういう捉え方でいて、あと当然教団に属している、東海教区に属しているということはあったんですが、今回先生がですね、そもそも合同教会になったことが外圧によるということと、でそれがその後戦後ですね、結局いくつかの教派は離れていったけれど、残った教派が その合同教会を貫いて、しかしそこに非常に問題があると、すごい課題があるということをですね、初めて知った。で、その中で、まあ、先生最後におっしゃったように、やはり教団というものの問題性ということをお話しなるとともにですね、しかし先生が国立教会を本当に小さい教会から大きい教会にされた、そこには本当に説教と賛美を大事にして、またあと長老会が育ち、そこで教会を形成していったっていう、まあそういう、そこには間違いなくちゃんとした教会を作れる、伝道を行えるということをお話しくださったということで、教団の問題性と、あとやはり教会がどうあるべきかということの2つを聞くことができて非常に良かったというふうに思います。以上です。
はい、ありがとうございました。ちょっと私も一言感想を言いたいんですけど、後町教会に来てですね、まず最初に感じたのは、そのホーリネス、ホーリネスってこと言われたんですね。最初私はホーリネスって何だいと思ってて全然わからなかった。でその時に、とにかくお年寄りの方が、もうとにかくお祈り、熱心にお祈り、あ、そうか、ホーリネスってのはお祈りが熱心なのがホーリネス教会かっていう特徴かっていうふうに思ったんですけど、それで私も若い時にすぐ役員させられたんですけど、させられたっていうことはおかしいんですけど、なったんです、なったって言いますか。で、そこでですね、役員会、私たちの教会は長老会とは言わなくて、役員会と言ってました。で、当時の鈴木先生は、ホーリネスっていうことよりも、とにかく新しい教団ができたんだって、新しい教団なんだって、私たちは教団の中にいる教会なんだっていう、そのことをすごい強調しまして、ホーリネスっていう、ホーリネスっていうんじゃなくて、新しい教団っていうことを言えみたいなね、そういうものをすごい感じてて、先生、ですから、そのホーリネスにとらわれない教会形成っていうのを一生懸命しようとしてるっていうことがもう、その時は私知ったんですね。で、その時に、だから、旧教派が何だとかっていうことを全然私もわからないで、例えば今回の教団の元いとなったのが、長老主義のそういうものがあったのかなってことも初めて私本当に知ったんですけど、そういうこともよく分からなかったんですけども、新しい教団、新しいと言いますか、戦後の教団の中で鈴木先生がこれからやっていくんだということが本当に私印象的に残っているんですが、そのことと今日の話をちょっと重ね合わせて、これからの教団どういうふうになっていくかということを考えなきゃいけないなというふうに思いました。それじゃあ今3人の方に感想を聞きましたけれども、ちょっとこの3人の方が、今度先生の方にですね、質問といいますか、私こんなことを聞いてみたいというようなことを少し先生の方に投げかけていただけたらと思いますので、それじゃあもう一度戻して、じゃあ渡辺さんがお願いします。
ちょっと詳しく聞きたいっていうふうに思った点が2点ほどございます。で1点は、これはもうお話の中で少し答えが出てきてしまっていたんですけれども、日本キリスト教団が設立された当時に教会では大黒柱のようなものが取り去られてしまって、例えば長老制の教会では仲介組織が廃止されたということを言われていました。それでその仲介組織って何だろうっていうふうに質問しようと思ってたんですけれども、でももう先生おっしゃられていました。それで、また教会がその時点でバラバラに切り離されて独立した存在が、教会の付き合い方は、以前のような感覚になっていったっていうふうなお話でしたけれども、具体的にはどのようなことだったのか、また今、教区とか、文区というような形になって教会がそれぞれ、お付き合いをしているっていう、助け合いながらお付き合いをしているっていう関係がありますけれども、その点についてこういうような形に鈴木先生、秋下先生がすごく努力なさって文区教区を作り上げられたというようなお話も聞いていますが、その点についてどうなんでしょうかということを お伺いしたいと思います。それからもう一点は、達先生が国立教会を50年間牧会なさって、で180名から190名の礼拝参加者が与えられたということ、本当に素晴らしいことだなっていうふうに思います。で、牧会に当たられたこの50年間、礼拝参加者は徐々に増えていったことと思いますけれども、その間の街道建築はどのようになさったのか、なさったとすればどんな形でなさったのかをお伺いしたいというふうに思います。以上です。
全員に質問出してもらって、それから先生に一緒に答えてもらうことです。
私はもうちょっと狭い範囲の質問になってしまうと思います。先にいただいたレジュメで考えた質問ですので、少し今日の実際の発表のあった後とは食い違うかもしれませんけども、ご容赦願いたいと思います。シドタス先生が最初後駒町で証しをしてくださった時に、教会の再建屋としていくつかの教会を再建されたお話を伺いましたけれども、教会の再建ということになりますと、教会とは何ぞやということをはっきり把握していらっしゃらなければ、それはおできにならない奉仕だと思います。指導達先生から見ての教会とは一体何なんであられるのかということを一点お伺いしたい。2点目はですね、教会の祝福は説教が聖書に基づいた丁寧なものであり、1点は賛美の声が高らかであり、でもう1点が教会秩序が会員に透明であることという3点を示してくださっておりますけれども、この3番の教会の秩序が会員に透明であるということがちょっとわからないので、それについてもう少し解き明かしていただければと思います。3点は、教会の成長を図る物差しですね。わかりやすく言うのは、会員数の増加とか強制とかという数になるのでしょうけども、他に教会の成長を図る物差しというのがあるのかないのか、あれば教えていただきたいと思います。で、これはちょっと先生もお答えにくいかもしれませんけど、4点は、客観的な視点をお持ちになる、しかも総合的な経験をお持ちになる先生が、この愛宕町教会をご覧になって、その強さとか弱さとか、かなりはっきりお見えになっていると思うんですけども、今後のことを考えるにあたってその点から映っている愛宕町教会がどうなのかということを少し客観的な立場からお教えいただければありがたいと思います。以上4点お尋ねいたします。
先ほどちょっと感想でも話したことと重なるんですが、先生のお話を伺って、教団ができて、そして、一旦解散して新たに作ったんじゃなくて、再編というかいくつかの教派が抜けて、新しい形に戦後になっていったっていう、この合同教会が外圧によってなる前に内なるなんていうか方向性の中で合同教会っていう考えがあったっていうふうにおっしゃったことと、カナダ合同教会がその前にできたって、未だにカナダ合同教会ございますけれど、この教派的伝統が違う、さっきのお話で3つの特徴のあるプロテスタント教派が一緒にやっていることが本当に先生いいと思われてるのか、例えばやはり戦後抜けていった教派があったように、 そのそれぞれの教派のとして立った方が本当は教会としてはいいのかという質問をまず一つさせてください。そしてあとですね、国立教会は180名から190名という大変大きな教会でいらっしゃるんですが、まあ、少ない人数からそこまで成長されていって、もちろんそのすごい、大人数の教会って素晴らしいと思うんですけれど、例えば甲府教会って例出してあれなんですけど、甲府教会は鳩町より多いですけれど、多いと例えば教会員はお互い に知らない人もいる、口を聞いたこともない人もいる、全体的にまとまりはどうかというようなお話があるので、まあ、鳩町は今70人くらいの教会ですけれど、一番その教会として教会員まあ、牧師先生を中心とした教会員がまとまって、一つの、まあ、神の家族というような形でやっていけるのにふさわしい、のは後町くらいなのか、それともやはりそれは人数が多くなってもそれはやはりそういう教会で行くべきなのかということを質問させてください。それと3つ目ですけれど、まあ、説教、まあ、御言葉に立つ、御言葉を本当に、御言葉に立つということと賛美ということを大切にされてますよね。で、賛美はを大切にする意味というか、まあ、そこをやはり、挙げられているその理由を少し詳しくお話しいただければというふうに思います。以上です。お願いいたします。
はい、ありがとうございました。今3人の方々から、それぞれ質問を出していただきましたので、それをまとめて、辰先生の方からお答えいただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、私はあまり他の教会のことをよくわからないものですから、いろんなことを言えないんですけど、ただ国立の教会に関して言いますと、最初の回廊建築なんていうのは、これは本当にお金がない中で回廊建築をするというのが、まあ、国立の人たちの感覚なんですね。ですから私は国立に参りました時の教会堂というのは、あれは戦後作られた教会堂でして、教会堂一間だけ、あと後ろの方に畳の部屋がついて、そこは最初は牧師の家族のためだったというんですけども、一間だけですから牧師館は間もなく別に作られたようですけれど、とにかく街道は一間きりの建物だったのです。で、どうしてもそのうちに人が入りきらなくなって後ろを破り横を破りして、そんなこう形で街道なんていうよりも、とにかくみんな礼拝する場所があればいいみたいな形で肩をくっつき合うような中で、ずいぶん長くやりました。から天井は雨漏りがするところあるんだけれども、そんなところにはまだあんまりお金を使わないで、というのは使わないでというよりも使えないのか分かりませんが、とにかく木造でしたから、それができたんです。後ろを破って、それから横を破ってというのは、横を破って天井板なんか張らないで、すぐにトタン板で錯覚みたいな形にして、でそんな風でもみんながとにかくたくさん礼拝に参加してる時、あまり建物のこと気にならないんですね。いい建物だから使い勝手がいいとか、とにかく礼拝に参加して満足してると、もうそれで、まあ、建物はどうでもいい、いつかなるんだろうみたいな そんな気分でした。でそうするうち本当に不思議なことに、あの街道を広げるには土地が広がらなきゃいけないわけですから、最初不思議なことに、あの東側の土地100坪ほど手に入ることになりました。これはあの国立の教会の一番最初におった方が、あの遺産をご自宅をあの手放して、遺産をお孫さんたちとそれから教会とで折半するというような形であの指示してくださったもんですから、そういうことがさらにあのただ半分そのお金でいただいたというよりは、お隣の教会のお隣の方がその手放された土地をどうしても自分の商売のために欲しいということで、動いてくれまして、で教会で、そのお孫さんたちと教会とで、あそうあのそのお家を移動なさったお家というのは、国立でも中心の大学通りというところにあるんですが、そこ102坪でした。でそこをお孫さんたちと51坪ずつ頂戴することになりまして、それで、ところがその教会のある土地とその手放された土地との間の土地の値段が随分違いまして、あのしかもその大学通りにある土地の方をそのちょうど教会の隣に土地を持っている人が商売所欲しいということで、あのとてもいい形で、なんか教会にはお孫さんたちで分けて60坪ぐらいしか来ないところ、彼は100坪ぐらい、100坪嫌だというので95坪にしたんですけれども、あのとにかく予想以上の形でまず東側の土地が100坪手に入ることになりまして、それで今までは200坪の土地、国立はだいたい200坪単位で間口10軒で奥行き20軒というのが一つのブロックでした。それで分割してたんですが、ですから最初その分割された一つの土地を持ってましたから、あのそれに隣の土地100坪が入って300坪になって、あこれで、なんとか街道が新街道ができることになったと思いまして、それでちょうどこちらの教会を設計なさった先生と同じ先生が国立の教会を設計して作ってくださったんですけれど、あのまず本当にこう考えられないような形でお隣の土地を100坪地続きのものを手に入る、そこで初めてあの御母堂の教会、みんな文句を言わないで礼拝を楽しんでたその建物をそこで、まあ、惜しげもなく潰して新しい教会堂を作ると。そして元の街道はもう100人も入れば今いっぱいいっぱいなのですが、ですから100人を超えるようなことになりますと、先ほど申しましたように横を破って錯覚のようなものを作ったりして、それで随分長い間我慢してたのですが、でお隣の土地が不思議な形で100加わって300でなんとか作れるということになって今の街道ができました。それからもう一つ今度西側の方の土地ですけれど、これもまた不思議な形で、私が赴任した最初から空き家になってた建物で、私いつかあれ欲しいと思ってたんですが、そのうちにどんどんオイルショックがあったりして値段が高くなっていきまして、手に入らないなと思ってたら、 お隣の方が何か特別な事情が生じたようで、ある夏8月の初めですけれど、そちらも110坪あるのです、教会で買ってくれないかって、ただキャッシュ11月まで欲しいんだけどもということでして、で向こうは1億1000万という値段で行ってきたのですが、教会のある長老さん、その話私に任せてくれないなんて言って、でその人は三菱電機の重役やってた人なもんですから、電気屋さんできるかなんの私思ってたら、ただ教会にはまずは東京会場の重役をやってる私と同い年の人がいまして、やらせてごらんなさいっていうので、その長老さんにお任せした、実に見事な形で交渉しまして1000万円値切っちゃって、それで1億それで、ただ教会としてはずっと前から回廊建築のための献金を積み立てはしてたんですけれど、とにかく8月の頭に 話を持ってきて、11月にキャッシュで欲しいって11億って言われて、ちょっとその時は本当に当惑したんですけれど、でも私はどうしたってこれは将来のために、私はもう一度回廊を広げなきゃいけない時が来るだろうと思って、土地はとにかく手に入れておきたいと思って、その土地をなんとか手に入れたいと思ってたのですが、まずその長老さんが交渉して1000万値切ってくれて、さてあとキャッシュを作る、で教会の中では5000万までは用意できるけど、あと5000万ちょっとその11月までにはつったら、ただ教会に前に三井銀行の副社長をやってた人がいまして、その人にちょっと相談してみたら、ちょっとじゃあ国立の三井に相談しましょうって、自分の同僚の息子が今少し店長をやってるからなんていうようなことで、それでそちらの話を通じて、それからあとは向こうの法人係の人が国立教会の財政状況や、それからそれまでやってきた建物の返済の仕方なんかを見て、これは国立教会一つ橋を抱えてるもんですから、経理の方で見事な人たちが揃ってまして、そちらの方を見て、今時こんな優良企業がないっつって、1億どうぞお使いくださいって、こちら1億いらない、5000万お借りしてすればいいんだからっつって、そういうことで、本当にこの不思議なこと、教会の中の人脈っていうのか、不思議なところで神様が財産を隠していてくださったような風で、それが次々とつながり、いい形でつながってきて、それで11月に1億ちゃんと揃えて差し上げられたんですが、そしてあと4月になる前に、年度内にお返ししようと思って行ったら、それは年度内に返したりじゃ困るっていう、そうすると支店長の成績にならないから年度を超えて返してくださいなんて言われたりして、とにかくそういう思いがけない、本当に人脈ですね、平たく言えば、本当いろんな方を神様は教会の中に隠しててくださった、それがいろんな形で働いて、それから隣、東側の最初の隣の土地ですけれども、これも教会の長老さんはお隣から100坪をもらうんでなければその話に乗らないっていうんですね。で100坪、しかしお隣はいろんな計算すると60坪ぐらいしか来ないのを、どうして100坪って言ったら、その土地を寄贈してくださった方がもともと102坪の土地、それ丸々教会に 捧げたのにお孫さんたちが相続権をちゃんと活用して半分もらうことにしたけれど、捧げる方は100坪を教会に捧げたいというお気持ちだったんだから、その方のお気持ちを大事にしたいっつって、私無茶な話だと思ってたんですけれど、そんなことで東側の土地が手に入らない、なかなか入らなかった。で、私は長老さんにどうしても100坪でなきゃいけないのって言ったら、いや限りなく100坪に近ければいいんだって、そうしたら起動してくださった方のお気持ちに沿うことになるからっつって、でお隣の人に100坪ダメなのって言ったら、100って言うから嫌なんだって言うんですね。100っていう数字を聞かなきゃいいんだって言うから、ああそうっつって、それじゃあ境になってるブロック一つを横にずらすだけで奥行きが20軒ありますから、5坪出てくるから、だから95坪で手を打たないなんて私が両方に言ったら、それ結構結構って思うんですから、そんなことで100坪もらったつもりではいるけど、実際は95坪なんですが、まあそんなことで60坪ぐらいのものが100坪近い土地になって、教会に入ってきて、それで解読建築ができるようになった。それから西側の土地の問題も実は今非常にいい形で整ったように申しましたけれども、そこへ行くまでには実は私が家内とどうしてもこの土地は欲しいって教会のために、で長老会はやりましょうって言って、でも教会の皆さんはとてもそこまで踏ん切りがつかないので反対が非常に強かったんです。で大体私が牧師はいくら土地を手に入れたら気が休まるんだろうって、なんか主戦度みたいななんていうふうに言われたこともありましたけれども、でも私どうしたってこれは将来の教会のために必要だと思ってましたから、だから長老会はちゃんと理解してくれましたから、じゃあ総会を開いて決めたんですが、その総会でもしこれが受け入れられなければ長老さん方への総辞職を、教会にみんなが信頼されないんだから皆さん辞任していただきますと、そう宣告しますということは言って総会に臨んだんです。そして総会ではもう満場一致でさっと決まっちゃったんですけれども、で後から家内と顔を見合わせて、実は家内と二人でこれがおじゃんになったら我々この教会を混乱に導いた、責任を取ってこの教会やめようねって言って、二人でやめるつもりでいたのです。そしたら総会でもう何事もないようにきれいにみんな納得してくれて、反対してた人も一言も反対しませんで、本当にその時も教会という不思議な力が働くもんだと思っております。それから後の牧師館をがありまして、それを壊さないと教会の次の別館の部分が作れないので、ところが教会ではそんなに余裕がないわけですから、で家内と相談して、家内の母を引き取ってましたから、家内の兄弟たちとも相談しまして、とにかく我々いろんなかけてたみんな買いお金積んでたのを全部解消してみるといくらになるって、大体2年分ぐらい自費で外の家を借りられるかもしれないというような、それにかなりの兄弟たちも応援するからというので、それでじゃあ我々がこう牧師課にいるから話が進まないんだから我々出ようっつって、で自費で2年間我々牧師館を後にするから、2年のうちにこの建築を別館の部分をやり遂げてくださいというふうに言い渡しまして、さっさと国分寺に越してしまったのです。 で長老会はもうお尻に火がついたようなことになりまして、2年のうちにどうしてもしなきゃいけないということで、結局はそれも街道を作った会社に頼んだら 2億かかるというんですけれども、そんなお金はない、どうしても1億5000万ぐらいしかできないというので、それで1億5000万でやってくれる業者さんを設計なさった先生がちゃんと探してくださったもんですから、その2年のうちにそれもきちんとできまして、でその時もやっぱり私たち牧師の方でとにかく自費で2年間牧師館を空にするから、その間にやってちょうだいって言って、そういう動いたことが長老さんたちが本気でやる気になったことにつながりました。もちろんその分後から教会でちゃんとしばらく後になって返済してくださ、2年分を返済してくださいましたけども、まあそんなふうなちょっと無茶ぶりがありまして、土地が手に入ったり、しかもそれを人間の計算ではいかないところを本当に神様が見事な形で、ユーモラスな形でこう解決してくださってという、そんなこともありました。で街道建築というのはそんなふうに何か人間の計算、しかしそれが神頼みで神様がやってくださるからなんて計算に入れたらこうダメなんでしょうね、きっと。ただ自分たちはどうしてもこれを教会のためにしなきゃいけないという、そういう切羽詰まった気持ちでやるときに、思いがけないところで神様が見事な隠し玉を使ってくださるって、そういう経験を街道建築についてやってきたもんですから、ですから街道建築するたんびに教会の方の信仰が強まるんです。また何か本当に信じられないようなことが起こった。ですから街道建築というのはお金がたっぷりあってやるんじゃなくって、しかしどうしても教会のために必要だという切羽詰まったそういう思いに、押されるとなんとかなるんだろうと思います。それから文庫との話というのは近隣教会とのつながりですが、私はこれは先ほど申しましたように、教団をもう一個一個の教会がもうバラバラに切り離されてますから、で特に国立のある地域というのは東京でも最初西の方に人口が移動するというので、そちらの方に伝道所がかなり多く作られたんですね。 でも私は大体いつも教団年間を見て、教政を見てますと、どうも西の方に人口が流れてるというのは、これは違う、流れが変わってる、どうも流れは千葉の方に変わってると読みまして、これはちょっと危ないから、この西の多摩地区の教会、伝道師がこれから潰れる伝道師がきっと出てくるだろうと思う。でそういうことのために応援できる教会がなきゃいけないだろうと。だから国たちはまず自分たちで伝道所を作るというんではなく、とにかく国たちが大きくなれるだけなろうつって、そしていざ同じ地域の西の方でこう伸び悩んで潰れてしまうような、しまいそうになる伝道所や教会があれば、その時バックになるぐらいの力を持つ教会をにする拠点になる教会があっていいじゃないかって、そんな読みのために、だから国立の教会が大きくなるためじゃなくって、きっとこの地区はそういうふうな必要が生じてくるから、それをどこかの教会にしわなきゃいけない。で国西東京教区では国立より大きいのは阿佐ヶ谷教会でしたから、阿佐ヶ谷と国立 で国立阿佐ヶ谷は別に相談はしませんけれども、まあ、国立としてはあの西東京局で2番目ぐらいの教会になったんだから、そういう地域に対する責任ということも考えていいんじゃないのつって、そういうことでとにかく国立の教会大きくなれるだけなろうつって、そんなことでやってきたのです。ですから教会の中が整いますと、不思議なことにあの感染が拡大するみたいなもんでいらっしゃる方が増えてくるんです。東京というのはそういうところなんですね。あの地域を超えて、で私は国立教会というのが国立の町の人たちのための教会ですから、私はあの国立市民を全員を教会員だと思ってあの最初から付き合ってたのですが、でただですから国立教会の伝道の領域は国立だけだと思ってたら、そのせいぜいあとは国分寺で国立領域ぐらいかと思ったら、だんだんそれが広がって、立川からも府中からもまた国分寺からもというふうに、さらに八王子からも教会にいらっしゃるような方が出てきまして、何か国立の教会を、しかし最後まで国立市民に対して伝道しなきゃいけない、その線を忘れないようにって今も言ってあるんですけれど、とにかく一つの定まった地域に対する責任というのはあるんじゃないか、国立教会が国立のという地域の人たちに伝道の輪を広げていく責任があるんじゃないか、そんなに全国の全国版なんかなる必要はないので、とにかく置かれた地域、その地域に対する責任はあるんだろうと、そんなつもりでやってまいりました。ただいらっしゃる人が車の時代になって遠くからいらっしゃる方も増えてきただけのことですけれど、だから、うん、街道建築とか文区とのそれで文区に対してはあまり付き合わない、それやってるともう時間がなくって叶いませんので、大体が家内と2人だけでそれだけの人数、あとは事務の方1人いますけれど、で家内はただあれは外向けで、あのいろんなそれこそ北海道から沖縄からもあの婦人伝道者としていろんな講演を求められたりあのして外に行きますので、あれ外回りということで、で中は僕だけがじゃあ構えるからつって、それで私はあまり近隣の教会と付き合わないで教会の中閉じこもってやってました。そしたら他のところで高校先生よくやおやりになる、自分の教会も結構大きいのにこんなところまで公園に来てくださって、うん、お偉いねって言われ噂立てられてたようで、黒子の私がいるのを全然無視されてしまってたようなんですけど、まあそんな風でとにかく近所付き合いとかそういうあまりよくしませんでした。ですから教区総会なんかも教区総会あの人事の時にはその教区総会をボイコットすることに、長老さんも行かないようにしましょうつって、出たら必ず票が集まるから あれは不真面目だというので、いつも時点ぐらいで票が落ちてくれるので、それを狙ってあまり教区やなんかの仕事をしない、もちろん教団の仕事をしない、とにかく自分の教会だけで精一杯だからということで、あの文区とのつながりはそういうあの地区やあの、まあ、つながりはそういう風でしたけど、しかしその底にはしかしやがて伝道上必要とする時があるならば来るだろうから、その時のために国たちは力を蓄えておこうという、そういう表には出さないけれど教会としてはそういう覚悟を持って伝道に励んできてたところがあります。ですから国たちはよく門楼主義とかいろんな悪口言われましたけれども、私は広い意味で神様が分かってくださってるからいいんじゃないのっていうことで、あまり外にはいい顔しませんでした。 ですから教区の仕事いつも時点で落としてくれるから、議長や首長なんかなったことがなく、それはみんな阿佐ヶ谷の大宮君がやってくれてましたから。それから教会とはってのは、私は単純に礼拝する人が集まってるのが教会だ、もう素朴にそう考えてるのです。ですから教会は外観じゃないし、それから教会の歴史がどうこうというんじゃなくて、とにかくそこに礼拝する者の群れが集まってる、それが教会だ、それなら群れが集まるということは教会形成ということの基本において考えていいのではないかと、そんなふうに思っております。本当にこれは単純にそう思っております。ですからこう教会の席の上での人数よりはやっぱり礼拝に実際にアクティブに参加なさる方の人数、これの方が私は教会を考える上で大事なんだろうと思います。もちろん古い教会になりますと席があるので献金なんか集まりますけども、しかしそれもやがては亡くなっていく人たちの分ですから、そんなことに頼みをかけない、望みをかけない、とにかく今礼拝に具体的に集まる人たち、礼拝に集まる人たち、これが教会だって。ですからおそらく全体の教会全体の陪席者数に対する礼拝の出席者数の比率はそんなに君たちは悪くないはずです。ですから対外的には、ですから君たちは東京では結構小さな教会と思われていますから、結構私それでいいと思ってますが、実質は礼拝者の数で今東京はあれ180、90というと、東京千葉で350の教会がありますけれども、東京その中で5、6番目になるんですが、大体国たちはその辺になってきてます。それでも国たちは小さい教会だと思われてますから結構だと思ってます。それから長老会のことが透明であるということは、やっぱり長老会で今どんなことを考えているのか、また長老会でなさっている、ここはきちっと皆さんにプリントを渡しますので、あれでよろしいんじゃないかと思いますが、ですから長老会だけが、一握りの人だけが教会を牛耳るようなことになると教会は衰えるんだろうと思います。しかし教会の方はお一人一人みんなが教会員ですから、みんなが同じように教会のことが分かってなきゃいけない、そういう点で非常に公平であればそれは透明だと言えるのではないか、それがとても大事なこと でいろんな問題を起こす教会というのはやっぱりなんかこう教会の中で発言力の強い人たちだけが教会を牛耳っているような、そういう教会は伸びないんですね。教会は礼拝者一人一人が均等に教会を支えているわけですから、一部の人の教会になったら教会伸びないんですね。その点で透明性が必要だと思います。ですから教会のあれを測る指標というのは、ですから私は出席人数だと思っております。だから出席人数がでも豊かに出るような、そういう礼拝が守られれば結果的に集積者が多いわけですから、だから教会を測るバロメーターとして私は集積人数だと思います。だからお金の問題なんていうのは、これは常々普段からこう契約しながらちゃんとしておれば、いざという時には何か神様が不思議な形で知恵を働かせてくださるんで、経済的なこともいつもこれが透明に明らかになっているようにしております。それが良かったんだと思います。あとは 後町の教会云々と私はとてもわからないけれど、いい教会だと、本当に素敵な教会だと思っております。あのこんなに賛美の声が高らかに奏でられる教会って今あまりないと思いますね。この前夜話教会席を頼まれてきましたけれども、歌わないでオルガンだけでやるって言うんですから驚きまして、オルガンだけでみんなの賛美の気持ちを代行できるの。なんかあそこはやっぱり近所がすぐにくっついてるもんですから、教会の歌声が聞こえると近所から何人か言われるんですね。ですからそれはそもそもそういうところに街道を作ったのが大間違いで、ですからあの教会は周りからケチつけられないぐらいの広さをいつも持ってて、そうでないと教会自体の活動内容というのは一般の方たちに分からないんですから、だから教会はどんなことをやっても周りから基地つけられないぐらいの広い土地を持っているということが、これはとても大事なこと。私は国立で無理をしてでも土地を広げることを願ったのはそういうことも働いていることなのです。ですから国立の場合は国立教会があの界隈で一番最初にできた建物なもんですから、近所の人たちがむしろ教会を中心にして家を作ってきましたから、そういうこともあって教会に対する反発なんか全くありませんけれども、でも私はそれは周りの人たちに余計な配慮や圧力を加えられないために、教会広さを持つのがとても大事なことだと思っております。後町なんかそれもたっぷり持っているのは非常に羨ましい、いい街道、教会のやり方でやっていますので、それから先ほどの教派的なつながりのことですけども、これはもう今は教派というのがもうめちゃめちゃです。かつてはこの教会はどの教派の教会というのは分かってましたけれども、この頃は牧師が分からない連中がたくさんいますので、ですからメソリスト系の教会に赴任した牧師が急に異系の牧師が行ったりすると、まず聖餐式のやり方からは分からないし、それから長老会というものの位置づけがしっくりいかないというようなこともありますし、そういう点では以前は牧師はその教会に赴任するときにはその教会の伝統をちゃんと重んじて赴任したものです。ところがこの頃は神学校の学長は手当たり次第に空いてる人をここもあっちに回したりこっちに回したりしてますから、それじゃあもう紹介した先の教会を台無しにすることになることであって、私あれは絶対やっちゃいけないことを学長がやってるんで、学長は日本の教会を壊してると思うんですが、ですからそうなりますと教派的な伝統、その教会にとって本当に教派的な歴史や伝統というのはとても大事なものです。家風のようなものでとても大事なんですけども、その歴史を大事にしなきゃいけないんですけども、それを大事にできないような伝道者配りを神学校でやるもんですから、ですからこれはそういうところが壊れ、教会がみんな壊れていくんです。で私はこれからの先にどういうことを見通しを持っているかと思う言いますと、私はまず国たちは門徒主義だとか何か言われてもとにかく大きい教会になる、そしてちゃんと御言葉と賛美に養われる、そういう教会らしい教会になれば、そういう教会がそのうちいくつか生き残るんだから、それ以外の教会はかなり私は死に絶えていくと思います。こんな言葉は教会について言っちゃいけないんですけれども、しかし教会を生きていきますけど、具体的には一つ一つの教会でも潰れていく、そういう伝道師や教会がどうしたってこれは出るだろうと思います。それを 支えようがないんですから。そうすると教会的に気持ちを持ってちゃんと全てのものを弟子とせよという御言葉に忠実に生きようとする教会、そういう教会が生き残りますから、でそういう教会同士がやがて手を握る時が来るだろうと思うのです。それまでは孤独な歩みをしなきゃいけないけれど、また周りの教会や伝道所からはいろんなことを言われて辛い思いはするかもしれないけど、しかし本当の教会を作るというそういう志を持った教会が生き残って、でそういう教会同士がやがて手を握り合う、そういう時が来るだろうと思います。それまではもうしょうがない、今の時間がこのままずるずる流れていくだけだと思うんです。教団の教会にとっては今でも1年に1つの教区がなくなるぐらいの勢いで教勢が落ちてるんですから、ですから16の教会が教区があって1年に1つずつだったら16年しか持たないということになります。もう教団の命運というのはそんなもんです。でそれについてどこの教団の中のどこの委員会がチェックをするということができない。で今度も新しい伝道幹事になった彼が最初の伝道幹事になった日曜日、彼も私たちと同じように当時武蔵野教会の新学生だった後輩ですから、で教会を辞めて伝道幹事になって、で最初の日曜日国たちに来ましたので、とんでもない選択をしたねっつって、なんで教会辞めちゃったのって、伝道幹事なんてのは、そしたらなんか言葉を濁してましたけれど、しかやりたがってるんだろうと思います。まあやりたがってる人はやればいいんですけれども、しかし教会を与えられている教会を放り出してまで教団の伝道幹事なんてやるような、そんな魅力はないし、そんな有力重要な役目をも私は背負っていると思わない。まあ、伝道幹事ですら教団の衰えを抑えられないんですから、だから今度秋山君ですけども、いつまで持ちますか、また教会に戻りたいという気持ちが起これば正しいと思うけども、あそこで終わるんだったら、つまんないだろうと思います。とにかく露骨に言って生き残る教会と消滅していく教会があって、消滅していく教会はどうしてもそうならざるを得ないような要素を抱えてるんですから、やっぱり祝福されないんだろうと思います。まあ そんなちょっと言葉がきついですけれども、私は自分ではそう思ってます。ですから国立の公認探しも慎重にやりました。で彼を約束して来てもらうの3年がかりで決めまして、今度就任してくれましたから、これからまた国立は大きく伸びるのではないかなと思ってます。と同時に彼は私の考え方を十分に理解してくれてる人物なものですが、特に国立の場合は一つ橋を抱えてますから、一つ橋の先生や一つ橋の学生たちが教会に来るようにならなければいけないと思ってます。で今はもう一つ橋の先生何人か長老になっていますけれど、また一つ橋の先生で受選なさる方がおられると、本当に私は国立教会の一つの役を果たしているなと思っているのですけれど、でもそういう先生方ってみんな本当に謙虚で力のある方たちが本当にどこかで やっぱり神の前に頭を垂れる。でそういう方たちをちゃんと神の前にお連れできる教会、そういう教会になって私は国たちが一つの役を果たしているということを言えるんじゃないかって、そんなことを思っております。なんかまた言いたい方なことを言ってますけれど。
はい、先生ありがとうございました。今、3人の方々のご質問ほぼ 全部触れていただいて、本当はその今先生が答えられたことに対してまたそこでディスカッションしたいというふうに思ってるんですけど、もう時間がとても、お約束の時間と言いましたので、本当に、なんかちょっとしりけるとんぼな感じしますが、しかし我々教会にとってなんか一つはなんかこう希望を持って前へ進めそうなっていう気分にもなりましたし、一方でまた私は逆に今の教団、それから今の状況、各教会の話を聞くと少しこう気持ちも暗くなっているところもあるんですが、しかしもっと私たちは本当に神様に信頼して前を見て進みたいなって、先生の話じゃないですけど、本当にこの教会これから、もっともっと力をつけて、やっぱり山梨県からおそらくというぐらいの教会になれたらいいかなというようなことを私は感じました。もう時間過ぎたんですが、どうしても先生に言いたいという方いますか？おりましたら、もう時間過ぎてるんで、あれですけど、よろしいでしょうか。また、じゃあ、先生に本当に毎週礼拝に出席していただいてますので、個人的にですね、先生にまたお話が聞けたらというふうに思います。一応、これで会は閉じさせていただきますので、よろしくお願いします。最後に、賛美歌の、195番を皆さんでお立ちいただいて歌って、そして、やっぱり、主先生にお祈りしてもらって、で、最後に皆さんで、主の祈りを持って終わりたいというふうに思います。
りましょう。御在天の父なる神様、今日あなたが私どもをこの礼拝堂に集めてくださり、2年ぶりに教会全体研修会の時を持つことができたことを感謝いたします。事前の出席見込みは大変少なくありましたけれども、本当に多くの兄弟姉妹方とともにこの場所に集い、あなたを賛美し、また教会の歩みについて学びながら、私たちの教会の歩みについてもそれぞれに考える時を与えられました。あなたが教会を一つの生きた群れとして御言葉と霊によって導いてくださり、また私たちが招かれたものとして霊に導かれながらあなたを賛美し応答する、そのような生活の中で、本当にあなたが私どもを確かに海難に抱き、その生活を支え持ち運び、そしてまた教会の枝として、教会に仕える生活に私たちを導き、この教会があなたを礼拝する群れとしてこの土地に立ち続け、さらに多くの方々を主にお招きする、その務めを与えていることを改めて思い起こさせてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがそのような特別な務めをこの世にあって、あなたから選ばれて与えられていることを覚えながら、日々の生活を平らに礼拝を捧げながら歩み続けていくことが許されますように、あなたの御言葉によって励まされながら、私たちもまたあなたのしもべとしてそれぞれに仕え、あなたの御業に用いられますように、どうぞ私たちの思いと言葉と行いとをあなたが清めてくださいまして、あなたの喜ばれる教会の群れを形作っていくことができますように導いてください。私たちの群れの中にはさまざまな弱さを持ち、また痛みや欠けを覚えておられる方も大勢いらっしゃいます。どうかそのような方々があなたによっていたわられ、癒され、そして本当に生かされている命の喜びを持ってあなたを明かしながら、さらに豊かな群れとされていくことができますように、またそのために必要な御言葉をどうかあなたが私どもの群れに与え続けてくださいますようにお願いいたします。今日のこの時を感謝して、主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
天にあります我らの父よ、皆をあがないさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせる悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。